ようございます。聖母学院の、チャプリン・ピースカーです。よろしくお願いします。もし可能でしたら、ちょっとマスクを外させていただけますか。すみません。ありがとうございます。さて、皆さんはもうすでに、気づいた、と思いますが、本日の聖教の聖書の箇所であるヨブ記14章7節が非常に短いですし、今週の聖書2課に入っていない箇所です。ですので本来ならばヨブ記が読まれないはずです。ではなぜこの聖書の箇所を選んだのかというと、実はこれは私の義理の 父であり、浦和ルテル教会の教会であった庄司俊夫先生の愛称聖句でした。義理の父というのは、妻のお父さんに、該当するわけですね。彼は去年の9月に、亡くなりましたが、その後、妻の母である、俊子さんは、彼の机に置いてあった、手帳を見つけ、そこに1枚の紙が挟まれていたことに気づきました。でその紙には、今日の聖書の箇所であるヨブ記14章7節が、手書きで、書かれていました。おそらく庄司先生は、自分を励ますために、その聖句をよく読んだではないかと家族のみんなは思いました。その関係で今日は、庄司先生のことに触れながら、皆さんと御言葉を分かち合いたいと思います。ちなみに先週同じ説教を浦和ルテル教会でさせていただきました。この聖書の箇所のテーマは挫折の中には希望があるということです。植木屋さんの専門的な知識を持っていなくても皆さんが知っているように木は切られてもそのうちに新芽を吹き出し新しい枝がたくさん伸びていきます。ちょうど今年の春に剪定することが大変になったために私はうちの庭にある大きな樹木を切ってしまいました。その結果見た目が非常に悪くて長い切り株しか残らなかったので当然妻に少し怒られました。確かに私が来た後その樹木はまるで死んだように見えたので私も少し焦りました。しかし今日の聖書の箇所にあるように、大体、2ヶ月前に、切り株からいくつかの新芽を吹き出し、これから、今後それが、立派な枝になるはずです。それによって私はだいぶ安心しましたし妻との関係も落ち着きました。この聖句はもう終わりだと思われるところには希望が与えられる、ということを教えてくれています。知っている人もいると思いますが、庄司先生は浦和ルテル学園の英語科の講師、英語科の教師、校長、理事長を歴任し59年間働き生涯をかけて学校に貢献しました。その長い勤務の中で今日の聖書の箇所にあるように気が切られたような経験をたくさんしました。例えば思い通りに生徒が集まらなかった時期もありました。学校あるいは教員や生徒の間に問題が起こってしまってその対応が大変だった時期もありました。さらに退職して学校を手放した後自分が結んできた実は残るのか学校は成長し続けるのかという不安もあったと思います。こうしてそれぞれのコーナーにおいて庄司先生は気が切られたままになるのか希望が与えられるのかという思いがありました。私たちの生活においても気が切られたような経験をすることが少なくないと思います。例えば自分もしくは愛する者が突然重い病気にかかってしまったら今後の生活はどうなるのかいつ治るのか本当に元気になるのかさまざまな不安を抱えます。また突然収入が減ってしまうあるいは予想外の費用がかかることができたら まあ、どうするのか真剣に悩むところです。また人間関係による挫折もたくさんあります。そこで自分の経験から一つの話を紹介したいと思います。まあ、残念ながら、まあ、今テレビでやっていますよね。その甲子園ではないけど、まあ、仮のものをやっていますよね。残念ながら、まあ、最近聖望学園は甲子園に出場していませんが、学校は野球部に力を入れている関係で、80人から90人ぐらいの野球部員がいます。皆さん想像できると思いますが、多くの野球部員は元気いっぱいで良い生徒ですが、まあ、たまにはチンピラのような部員もいます。で、何年か前に、T 君がいて、彼はまさにチンピラのような野球部員でした。高校1年生の最初の礼拝から、T 君は、周りの生徒に声をかけたり遊んだりして礼拝に、耳を傾けようとしませんでした。ですので礼拝中、まあ、礼拝の最中でも私は彼をよく注意しましたし、礼拝終わっても彼を残してよく指導しました。まあ、そのうちに T 君は少しおとなしくなってくれましたが、今度は彼は礼拝の最初から最後までずっと寝るようになりました。でこうして彼はあらゆる形で私また礼拝に、まあ、礼拝あるいは私に対して反抗してきました。まあ、残念ながら彼との関係が悪いままで、また彼の生活や態度が改善されずに卒業してしまいました。まあ、私は根気強く彼と関わっていきましたが、私の指導も彼に対する思いも全く伝わりませんでした。でその当時 T 君との関係は切断された木のようなものだと感じたし、本当にがっかりしました。まあ、このように日々の生活の中で切断された木のような経験をすることが少なくありません。また先ほど話したように庄司先生も例外ではありませんでした。しかしそうした中で木は切られても必ず新芽を吹き出し若枝が伸びるように、さまざまな挫折やうまくいかないことがあっても神様は必ず希望を与えてくださると庄司先生は信じました。で妻の実家では学校が抱えている問題について話しているときに、イエス様が必ず助けてくれるという発言が庄司先生の口癖の一つでした。でその、まあ、今でもその口癖は非常に印象に残っています。その信仰を持っていたからこそ、また神様が実際に希望を与えてくださったからこそ、彼はさまざまな挫折や困難を乗り越えて前に進むことができました。でその、まあ、神様が実際に希望を与えてくださった例の一つとして、退職が近づいてきた庄司先生は、まあ、浦和レトル学園の将来について心配したときに、青山学園大学と協定を結ぶ機会が与えられました。少子化や他校との激しい競争の中で、青山学園大学と協定を結んだことによって学校の将来が安定しましたし、具体的な形で希望が与えられました。ですので今浦和レトル学園の正式な名称は青山学園大学継続浦和レトル学園、という形に変わりました、まあ、というふうに変わりました。まあ、切断された木のような、体験をしても神様は私たちにも希望を与えて、くださいます。実は先ほど、私が紹介した T 君の話には続きがあります。で、T 君が卒業してから、3、4年後、ある日私は聖母学校にある聖書家研究室から職員室に向かって歩いていました。職員室に近づいたら、なんと T 君ともう一人の卒業生はある先生と話していました。先ほど話したように私のことが嫌いなままで T 君が卒業したので私は迷っていました。聖書家研究室に戻って T 君を避けた方が良いのか、あるいは ティークに見られずにこっそりと職員室に入ってみた方が良いのか、そのようなことを考えている間に、なんとティークは私がいることに気づき、私がいるところまで来てしまいました。で、もう逃げられない状態でした。そして、元気な声で、このようなことを言いました。あ、先生、久しぶりです。先生はお元気ですか？元気の時僕は先生にだいぶ迷惑をかけてしまいましたね。けれども、私、卒業してから社会に出て、で就職することによって私は大人になりました。本当にすいませんでした。そのように言ってくれました。でその後私たちはしばらく話しましたが、彼が立派に成長して本当に本当に嬉しかったです。こうして T 君との再会によって切断された金のような経験をしても神様が希望を与えてくださることを再確認することができたのです。話が少し変わりますが、今日の聖句を準備しているときに、庄司先生の愛称聖句の面白い解釈を発見しました。それは、紀元6世紀のローマ教廷であったグレゴリアス1世の解釈でした。キリスト教では木という単語を聞くと何か頭に浮かぶことはありますか？木、確か皆さん お座りになっている椅子は木で作られていますけど、それよりキリスト教、木で作られている大事なキリスト教の象徴があると思います。でグレゴリアス1世は、新約聖書から振り返って読むと、今日の聖書の箇所に出てくる木はイエス・キリストの十字架の木を意味しているではないかと、解説しました。そしてもし木はイエス様の十字架の木を意味しているならば、その木にある希望、また使命を吹き出すことはイエス・キリストの復活を意味している、表しているではないかと考えました。つまり木が切られたように十字架の上でイエス様が犠牲者となりましたが、切り株から使命を吹き出すと同じようにイエス様が死から復活したということです。その解釈は非常に関心深いものだなと感じました。確かにイエス・キリストの十字架と復活は私たちの希望そのものです。人間の罪や過ち、つまり神様が私たちに対して期待しているように歩んでいないこと、神様を背いていること、他者を傷つけることなど、そのために私たちと神様の関係が壊れ、神様の裁きを避けられません。まさに木が完全に切られたような絶望的な状態です。しかし私たちに対する深い愛のもとで、その罪や過ちを償うためにイエス・キリストが私たちの身代わりになって十字架の上で神様の裁きを受けてくださいました。でイエス・キリストが私たちのためにそれをしてくださったことを信じている私たちの罪や過ちが許され、神様との関係が修復されたのです。そしてイエス・キリストは復活によって死に打ち勝ったと同じように、洗礼を通してイエス様とつながっている私たちも死に打ち勝ち、イエス様と一緒に天国に行く希望が与えられます。私たちにとってはこの希望が非常に大切です。特に新芽を吹き出すことなく木が切断されたままになってしまうと感じる時です。でそのような状態にあっても、十字架の上でご自分の民や弟子たち、また父なる神様から見捨てられたという非常に絶望的なことを経験したイエス様は私たちと共にいます。復活されて今なお生きておられるイエス様は、私たちの挫折や辛い思いを理解してくれるし、私たちを見捨てることなく、むしろ前に進む力を与えてくださいます。そして何があっても最終的にイエス様は私たちの手を取って天国に連れていくと約束してくれています。この地上にはこの希望を私たちから奪うものは 何もありません。最後に病院生活の最後の方に、庄司先生は浦和ルトゥー教会の牧師である、笠原先生がくれた、木で作られた、十字架を、常に手に、握っていました。ですから本当に、ね、まあ、このぐらいの木で作られた、十字架ですね、最後の本当に2日間が3日間ずっとそれを手に握っていました。それを見た私は、庄司先生の希望は自分の力や実績、障害をかけた学校、仲間や家族ではなく、イエス・キリストの十字架と復活にあるのだと強く感じました。その姿を見て、イエス・キリストの十字架と復活による希望は何なのか分かった気がしましたし、義理の息子としてその信仰を受け継ぎたいと強く思いました。という思いでいっぱいでした。で、私たちもイエス様の十字架と復活による希望を、持って、これからの1週間やこれからの人生を歩んでいきたいと願っています。アーメン。
それでは、備え物をしに捧げましょう。献金のご用意が